このように聞くとですね、じゃあ良い垂れ巻きっていうのは一体何ですかと、まあ、これが問題になりますね。良い垂れ巻き、いいですかね。まずですね、私たちには大きな誤解があることをですね、知っておかなくちゃいけません。それは何かというと、悪いことをしなければ苦しむことなんてないと皆さん思ってません？だけどそれは大いなる間違いです。
どうして
悪いこともやってるよ。
いえ、悪いことをしなければ苦しむことなんてないと私たちは思ってます。
先生、その悪いことってどういうことですか？警察のご厄介になること悪いことですよね。
はいはいはいはい、ね、いや、そう、もう悪いことですよね。人に迷惑をかけることやね、人を傷つけるようなことね、嘘をつくようなこと、そういうことさえしなければ、私たちは苦しむことなんてないと皆さん思ってると思いますけれども、それは大いなる間違いです。ここがまず大事です。それは なぜかというと、何もしなくても私たちは苦しみます。ここが大事なんです。何もしなくても、何にも悪いことをしていなくても私たちは苦しむんです。それはなぜ苦しむのかというと、執着があるからなんです。持って生まれたものというか、まず執着があるから苦しむんです。何にも悪いことしてなくても私たちはいろんなものに執着しているから、執着しているものを失えば人は苦しむんです。
こうでなければダメだって思っちゃうのも執着。
そうです、それ我執って言うんです。そうそうそうそうそう、ね、だからここが違うんです。もう仏教っていうのはもう何が善で何が悪かっていうことを教えられたものではなくて、なぜ私は苦しむのかっていうことについて教えられたものなんです。で、なぜ私たちは苦しむのか、何にも悪いことをしていないのにね、なんで苦しまなくちゃいけないのか。いや、何にも悪いことをしてなくても苦しむんです。それはなぜかって言ったら、執着があるからなんです。ここなんです。これがまず仏教の基本的な教えになりますから、その今までのこういろんな、ね、ごちゃごちゃしたものを全部こう取っ払ってね、まずはこうシンプルにね、シンプルに仏教ってどんな教えかっていうところから入っていくと、仏教っていうのは私たちはなぜ苦しむのかと、それはですね、執着によって苦しむんだと。
その通りだ。
だから執着しているから無常がやってきたときに苦しむ。
あれがしたい、これがしたいの執着。
いや、あれがしたい、これがしたいっていうのはですね、またこのちょっと違うんですよ。まず、執着がある。執着っていうのは自分の思いね。自分の思いでこうなって 当然だっていうのがあるわけ。私たちは自分の思いの世界とこう現実の世界があることを知らないといけないわけですね。で、執着っていうのは思いの通りに現実がなってほしいっていう心なんです。ね。例えば今日ごちそうさんでお父さんは亡くなりました。おじいちゃん亡くなりました。あ、すいません。ちょっとネタバラしてしまう。ね、亡くなりました。でもドラマっていうのは本当によくできてますよね。みんなこうね、お父さんに対してね、ね、死んでいくお父さん、死ぬ前にね、お父さんを喜ばせてあげたい、こうしてあげたい、ああしてあげたいって全部やって、はあ、ごちそうさんやって言ってから死んでますからね。
腹いっぱいだ
と、ね、これ執着、この通りになると。でも現実はですよ、ね、そんなね、あれもやってこれもやってから人が死ぬわけじゃなくてね、その何ですかね、死ぬ前にこれを見せてあげたいと思う前に無常はやってくるもんなんです。その時にね、夏目漱石じゃないけど、ね、まだ死ねん、まだ死ねんって言って人は死んでいくんです。だからこの自分の思いの通りになってほしいという心が執着です。ね、それに対して現実がね、その現実にやってきたことをそのまま受け入れる、受け入れたならば苦しみはなくなる、ね、だから仏教ではですよ、仏教では善と悪ってこうなるんです。現実がやってきたときにその現実をありのままに受け入れることが善です。それに対していや受け入れられないっていうふうに言うのが悪なんです。こういう善悪の基準なんです。だから善をすればって言ったら、無常を受け入れたら執着しても仕方がないっていうことが分かって苦しむことはなくなる。例えば津波が来ましたと、ああかわいそうだとね、ね、何にも悪いこともしてないのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと、ね、そう思いながらも、でも家が元に戻るわけじゃないからなと思って北海道に移住しようかと、こういうふうに執着を捨てて行動に移せる人は苦しまないんです、ね、それに対して俺が悪いんじゃないと、悪いのはね、東電だと、だから東電に賠償させるんだ、そうだ裁判だ、うわーっていうふうにやると、それは執着してるからね。だからいつまでも苦しまなくちゃいけないと。だから仏教ではそれは悪だとおっしゃられる。
諦めとはまた違う。
諦めっていうのはですね、仏教の言葉なんですよ。これ諦めの、ね、この漢字っていうのはこれ怠っていうふうに書いてる。仏教ではこれは因果の道理を正しく理解することを怠っていうんです。だから諦めるっていうのは明らかに見るってことなんです。明らかに見る、ね、家は戻ってこないと、ね、何でもないようなことがあってね、幸せだったと思うってね、何でもない夜のこと二度とは戻らない夜と明らかに見ることをね、善っていう。そうなんですよ。ああ息子はこういう状態なんだと明らかに見る。娘はこういう状態なんだ と明らかに見える。孫はこんなことなんだと明らかに見える。ね、これが善なんです。
そう、なんでこうなんだが入るか、
なんでこうなんだっていうのは、なんでこうなんだっていうのはね、自分の思い通りになると思ってるわけですよ。
すぐそこ行く。
なんでこうなんだと、なんでこうっていうのは、私は悪いことをしてないのになんで言うことを聞いてくれるんだと、はい、それは私じゃないからなんです、その相手は。そこなんですよ。私は悪いことをしてなくても、私は日頃から良いことに励んだとしても、だからといって相手は言うことを聞いてくれるわけじゃないんです。だから全てのことが仕方がないと思えるようになれば、この世から一切の苦しみが消えるんです。
仕方がない仕方ないって言ったらそれでいいのかしらね。
それでいい。いやいや、今苦しむ苦しまないって話をしてますからね。人間のことについて言ってるわけじゃなくて、私たちはなんで苦しむのか、それに焦点を当てて仏教っていうのは、
まあ、受け入れるということですね。
そうそうそう、うん、
それは分かりました。
はい、そう、別に何も努力しないで仕方がないなじゃないですよ。一生懸命大事にして最後仕方がないってなるわけ。やっぱりね、その何にも努力をしないで無常がやってきた時に仕方がないと思うことはありません。やっぱり一生懸命生きてきた人に、ああもうこれで死んだらね仕方がないなぁとこういうことがあるんです。一生懸命大事にしてきて初めてですよ、それで思い通りにならなかったら仕方がないなぁっていうふうに思えるんです、ね、大事にしていなかったらですね、無常がやってきた時に大事にしていたらこんなことにはならなかったのにって思っちゃうんです。だから何にも種をまかずに無常を受け入れることはできません。なんか納得できませんか。
いや今同じこと言われたから、うん、
無理しない、無理って努力ですよね先生。
はい、
無理っていうのは努力でもありますよね。努力
する、いや無理しないでっていうのは、無理をするのはですね、楽になりたいからです。早く、うん、無理っていうのは短距離走なんです、うん、ね。だからね、今頑張れば結果が変わるかもしれないと思うから無理するんです。だけど仏教っていう教えは因果の道理だから、無理しても結果は変わらないんです。因果の道理っていうのは時間だから、瞬発的にどれだけ種をまいてもダメなんです。長い時間をかけてどれだけ種をまいていくかが大事だから、無理しても意味がないんです。そうですよね、ワンちゃんを育てる、今日一生懸命育てたら明日大人になります。無理したら大人になるか。
いや、それは大人になるのは6ヶ月かかります
もん、ね、6ヶ月かかりますからね。そうなんですよ、このワンちゃんを育ててみたら分かりますよね。1日いくらぐわーって頑張って無理したとしても、それで 大人に明日なるわけじゃなくて、一日ワンちゃんにかけれる気持ちというか、ね、そのたくさんかけてもあんまりこう成長には関係ないというか、無理すると途中でクリラリラになってこうなったら後でひどい目にな
る。期待が大きいですね。
そうそう、だから因果の道理っていうのはどちらかというと言うと、一日の間どれだけ時間をかけたかっていうことじゃなく、1年2年というスパンでどれだけこう続けてきたかっていうのが大事なんです。それが因果の道理なんです。
コツコツと。
そうそうそう。
無理なくコツコツやれたらすごいんだけど。なんだった
な。いや、そんなね、そんな、あの、ね、そんな種を負けるような、ね、合力があるとは思えないんですよ。
したらいいか分からなくなりますね。
国語力なら負けるんだわ。もう常時それでずっと来てる。
何もしないで結果を得ろうと思うから。
そうそうそう。
そうなん
だ。結局は無理があるんだ。そう、苦しみが。
その早く楽したいと思ってるから、うん、どうしてもね。
早く楽がしたいっていうのはですよ。ねえ、そのこっから先は種まかなくてもいいっていう因果の道理に外れた考え方です。あの因果の道理ですからね、ずーっと巻くぞと、これから人生をかけてずーっと巻き続けるぞ、来世も巻くぞっていうぐらいの気持ちで巻くっていうことですから。
それが大事だよね。
はい。
どうしても、ね、短距離走でね、ちょっと
人間社会がそうなっちゃってるから、
ね、もう全部前で来ます
ね、うん、でも
死んだら終わりみたいな、ね、うん、
ね、
ゴーって先生どこに行くんですかね。
ゴーですか、ゴーは流れていきます。
流れて宇宙に、
ええ、もう宇宙と、まあ、大体地球に、ね、存在して次の章を生み出していきます。だから地球がある限りは私たちはまた何かに生まれてこれる。
何かにね。
はい。
ゴーは自分について流れていくもんでね。
はい。ゴー、ゴーっていうのは肉体じゃないから。だから肉体が死んでもゴーは残って次の章に。
ゴーは独立したものなんですから。
そうそうそう。
離れるんです。
離れていくと。だから肉体が死ぬとともにゴーも消えてしまうことはないってことです。
そしたら何も頑張っても離れてしまうなら問題。
だから何が、はい。
自分から抜け、
自分でて、ゴーが自分そのものですからね。
ああ、ゴー。
だから肉体は借り物ですから。
ああ、そっか。
だから私たちは今、ゴーの中で世界を見てるんです。これロボットなんです、私の。ね、だけど、私に宿っているゴーが私自身なんです。ところが私たちはこの業の存在に気づくことなく生きてるんです、ね、だけど死んでいくときにはこの肉体は滅びますから、初めてね、主人だと思って、あの番頭さん、これが自分だと思ってたらこれは番頭さんで、この業が主人だっていうのがムクムクと出てくるっていう。でこの業っていうのは自分が撒いてきた種まきに応じて未来を生み出してくるわけです。その撒いてきた種まきっていうのが一番これ執着ですね。執着が強ければ強いほど無常がやってきた時に苦しむ。執着が少なくなれば無常がやってきた時に苦しむことはない。非常にシンプルでしょ。
財産もなければ、要するにルンペンみたいな人は、もうそれで終わりってことになってしまう。
ええ、だから財産もなければ、ルンペンみたいな人は、執着が少ないのかというと、
う
ん、そうでもない。執着が強いんです。
どうしてですか？
当然のごとく、執着っていうのはお金に対する執着だけじゃなくて、馬鹿にされたくないっていう執着もあります。ね、本当にちゃんと暮らしていこうと思ったら頭を下げて、ね、 どっかに雇ってもらって生きていけばいいじゃないですか。でもルンペンになるっていうことはね、やっぱり人から責められたくない、バカにされたくない、否定されたくないっていう気持ちから、ね、現実社会から逃げ出して、ね、そして運転生活をしている。こういうのは逃げてるのでね、逃げてるっていうのは執着の強い人がやる。
余計苦しみ違う。
そうなんですよ。現実を真面目に生きている人が一番執着が少ない人なの、うん、どんな人が執着が少ないか、年を取ったらね、うん、そんなね、息子に迷惑かけたくないから一人で生きるっていうことはせずにね、たとえ迷惑かけたとしてもすまんなと、嫌な顔されたとしてもすまんなと言って、うん、お家の中に入っていく人が執着の少ない人。
苦しみ大きいですよね。
ええ、苦しみは執着の強さで決まりますから、執着が少ない人は苦しくないんですよ。
いや頭下げるってことだね。
いや、それもあるけれど、人に遠慮して生きる、一人の方がいいんじゃない、そうだったら
一人の方が、いや、今、執着が苦しみを生み出してくる。頭を下げたくないとか、遠慮しなくちゃいけないとか、好き勝手できないとか思い通りにできないとかっていうのも全部執着ですよ、はい、だからそういうものが少ない人はどこに行っても暮らしていけるわけです。起きて半畳、寝て一畳って思えば、
それしか少ない人がルンペンだと思ったらそうじゃない
の。そう少ない人はどこに行っても暮らしていけます。つまりどこのお家に住み着いても暮らしていけるってことです。執着が少ない人、執着が少ないから、
う
ん、
誰にでも合わせれ
る。そう、うん、
現状に感謝し満足して、
そう、うん、だからルンペンっていうのはね、逆に執着の強い人がルンペンになる。だからこれが苦しみを生み出しますよと。
とても苦しんどるように見えんけどね、好きなように足の下に。
それはその苦しんでいるようには見えないですよ。苦しみっていうのは無常がやってきた時に感じるものですから。だから多くの場合はそのルンペンだったらね、死がやってくる時にものすごい苦しむわけです
。でも、ね、ルンペンでなくたって死ぬ時は苦しまけならんすよ。
そうルンペンじゃなくても、うん、その執着を、ね、その強い人だったら、うん、それは 無常がやってくるとね、うん、もうそれを全部断ち切られていくので苦しむわけですよ。あの三途の川ってあるじゃないですか、うん、三途の川っていうのはね、自分の持っている服を全部脱いでいかないと渡れないっていう教えられてますよね、うん、あのこの服っていうのは財産です、ね、いろいろ執着しているものを指すわけです、ね、その執着をたくさんしている、ね、持ってると三途の川でウォーッて流されてますで、その持っている執着を全部捨てないとこのね、三途の川を渡っていけないっていう、うん、だからその執着の大きさの分だけ人は苦しむ。だから皆さんに整理をしてくださいって言った。
私整理しすぎてまた苦しんだ。
いや整理をしすぎて苦しんでるんじゃなくて、執着で苦しんでる。整理をしたから苦しんでるんじゃないですか。執着で苦しんでる。
整理しても片付いてなくなったものにまた執着
してるから。それはあるよね。あれは失敗したなとかさ、それはある。やっぱそれが執着で苦しんでる。
そう。それは死んでもね、結局は思ってるものだから。
あ、そっか。もう整理してもやっぱりそこに残るんだ。
必要なものも整理しちゃったんだ。
いや必要なものだ
ったら、その時はね、必要でないと思って、いや後から起きてくるわけさ、そういう考えが。
あったらよかったな、ここは。
そう。
いや、でも使わないでしょ、全然。
使わないっていうのかなっていうか、ね、なんかその、そういう場面にあった時にさ、あれやったらよかったなとかさ。
ああ、そういうことね、
うん。そういうことなんだけど。あったらあったで使ったかどうかは分からんけどね。
そうですね。これが執着ね。で、今苦しいかもしれないですけど、死ぬときはこの何百倍っていう苦しみがやってくると思っている。 だすごく分かりやすいと思うんです。今こう物を整理して苦しいなと、それは執着の苦しみ、死ぬ時はこの全てを失うから、だからこれの何倍ぐらいかなっていう、
全てを失うということを自分で観念できれば苦しまないでそのまま死ぬ、
そうそうそうそう、
死ねるんだよね、
はい、
ところがそれができないんだ、
そうそうそう、それは執着でなぜ苦しむのかっていうと、それは私たちはですね、自分が何者かを知らないからなんです、うん、結局私たちはこの世界に我をつけてるんです、うん、この世界に我をつけてるっていうのは、我っていうのはこれが自分だと思ってるんです、ね、だから例えばこのカバンに我をつけたら、これが私だと思ってるんです、ね、私が生きていることを証明してくれるものに我をつけるんです。子供に我をつけてる人はですよ、私が死んでも子供はこの世に残る、だから死んでもいいと。ところが執着を断ち切るっていうのは何かっていうと、このカバンは私じゃないんです、この子供も私じゃないんです。当たり前ですけど、がついてるものは私だと思ってるものなんです。いろんなものを整理してなんで苦しくなるのかっていうと、それはいろんなものを整理すると分かってくるんです、ね、いろんなものは私じゃなかったっていうことが分かるんです。ところがそうやって私じゃないっていうことがいろいろ分かってくると、同時に私は何者なんだろうかっていうものが出てくるんです。これが苦しみなんですよ。つまり死んでしまうとですね、肉体も失ってしまう、もう自分の持っている財産も全て失ってしまう。そうすると私はどうなっちゃうんだろうってなる、うん、そう、この私に暗い心、これを無明っていうんです。私が何者かわからないっていうのが無明なんです。だからこの私が何者かわからない状態で死んだら真っ暗な世界に行くんですよ、当然のこと。これを五章の一大事っていうんです。いいですか、地獄っていう世界があるとしたら、そこに行けるとしたら、それは地獄じゃないんです。
地獄じゃ
ない。幸せな世界なんですよ。いいですか。本当の地獄っていうのは、どうなっちゃうかわからない未来に、たった一人、こう、入っていくことなんです。死んでなくなるならいいんです。生きている間はこの今だけでね、死んだら全部なくなってしまうなら死んで苦しむことはないんです。
残るかな。
そう、業は残るけど、でも業は無明によって隠れてるから、私はいるけど私はいないっていう世界に行くんです。
勝手な考え。
はい、いや私はいるんですよ。私はいるっていうのは実際苦しんでるから、不安だから。だけどそこに私が存在しない世界に行くんです。
考えられ
ない
。わかります。これが五章の一大事なんです、うん、私はいるんですよ。だって実際苦しんでるから。だけど私は肉体を持ってるわけじゃないから私の姿は見えない、うん、私はいないわけ。まあ、例えるなら夢を見ますよね。 その夢の中に登場人物である自分がいない世界を想像していただきたい。登場人物はいないけど世界は動いていくと。これが自分のいない世界。でもこれは光があるからね。これが全部闇に変わるのが五章なんです。だから地獄があるならいいんです。地獄があるというのは地獄という世界がピューって落ちて、あんたも地獄に落ちたのかと、もうこの人も地獄に落ちたのか、いやー大変ですね、これからしばらく地獄で耐えていきましょうと、そんな、こういう会話ができるならそれは幸せな世界です。
だって暗いとこったし、
そう、暗いってことはもう全くわからない状態で、わからないままずっと時間だけが流れていく世界って、
どうしてるの、
はい、どうすることもできない、肉体がないから、
そこでちょっと、
それは執着が強い分だけずっと、あ、執着を捨てれば生まれ変われますけど、執着を捨てなければずっと続く。
生きてる時にその執着をなくすの
だ、そう、生きてる時に少しでも執着を減らしていかなければならない。
だけど執着の、執着は強制的に取っ払われるわけ
でしょ。執着の対象だけが取られるんですよ。執着の心は残ったまま。
物は残ってる。
例えば今野沢さんはですよ、物はもう捨てちゃったじゃないですか。物はないけど、だけど苦しんでる。執着があるから。
投げればよかったなと思うのがあるから。
あるから。出てくるから。
そう。だから物はなくなっても心が切れないと、そう。
諦めれればいい。
そうなんです。
そういう時に仕方ないと諦めればいい。
仕方ないと思われたら幸せだ。
ダメか。
ダメなんだ。そこだったら何も苦しみ
がない。何も苦しみがない。そうそう。
生まれてくる。
これはエゴち
ゃん。必ず出てくるから、それは誰でも出ると思うな。
出てくる、出てくる。
出てくる。うん。その時はそれで判断したんだけど、後からそれは、そういう気持ちは絶対起きてくるわ。
うん、なるほどね。
だって投げちゃってからさ、何ヶ月かしてからね、使いたいことが出てくる。
出てくるんだよ、またね。
そうそうそうそう。だからもうまた買わなくてもいいんだろう
って。いやいや、買ったらいいんですよ、買ったら。
買ってたけど、
はい、
ね、
買ったらまた、
あれにな
るじゃん。
買ったらなっちゃう。
私もするとき。
あの時ね、捨てなければ買わなくてよかったと。いや、そうじゃなくて、その何が使うか何が使わないかっていうことが分からなかったってことなんですよ。そんな状態だと本当に使う場面でも、ってやっぱりないから買うかって買っちゃって2つ、あれ2つあるなってことになる。
中で間に合わせておくっていうわけにもいかない。はい、心の葛藤で負けてしまって。
そうだ。
うん、そう、買ったらいいんです。でもそう思えないのが執着。だから心は残っちゃう、執着の対象物は、ね、記憶も記憶自体が失われてしまうので、死ぬと。だから何かに執着していたっていうことしか残らないわけ。今だったら頭があるから、あれあれあれあれさえあればっていうふうに思うじゃないですか。でも実際死ぬとですね、あれっていうのが消えるんです。あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれ。そう。で、ぐっと握っていたっていうものしか残らないわけ。で、何を握っていたか自分でもわかんないけど、わかんないけど握っているっていう、こんな感じなの。で、すごい苦しむわけ。
ね。
そう、子供に対して執着していた人は、執着だけが残って子供を持っていたという記憶が消えるんです。執着だけが残って、あれ、何か、何かって感じだ。
じゃあ暗いところでどう過ごすの？
どうも何もなって苦しみながら過ごすしかありません。
何にも分かんないで。
そうそうそう。
ずーっと。
いや、ずーっとかどうかっていうのはどれ、執着を捨てるまでですよ。
あ、そうかそうか。
だから、あの、ある、三途の川を通り過ぎないとって言うんでしょ。 その三途の川っていうのが執着を捨てないと渡りきれない。だから執着が強いってことはブワーッていう状態をずっと経験するってこと。
三途の川で苦しむんだ。
大変だ。
大変だ。
それこそ地獄だ。これを地獄っていうふうに言うんです。だから自分は一体どこに行くかわからない状態に状態でですね、もう五章へと突っ込んでいくこと自体を一大事っていう、ここをね、だから地獄があるとかないとかっていうことがはっきりしてる人は地獄なんてないんです。そんな人はね、だって五章が明るいから、五章が明るいっていうことは無明が破れてる、五章の一大事を解決した人ですよって聞いてきたはずじゃないですか。五章の一大事っていうのは五章が暗いところから来るんです。だからこの無明を破らないといけませんよってなるわけ。こういうふうになる。じゃあどうしたら無明を破ることができるかっていうことについて少し休憩をしてから話をします。